理解ができること、そしてまたこれから予想できるそういう苦難に対して私たちは何とか対応できますよね。そして、耐えられます。しかし理解もできないし、これからどうなるんだろうというそういうことに対しては、私たちはその苦しみを通ることがなかなか難しいです。それも誤解されて、誰にも言えない、また誰にも分かってもらえない、そういう状況だったらなおさらのことですね。ヨセフは今そういう状況です。自分は一生懸命生きていました。ご主人に対して良いこと以外はしたことがありません。だけどこのご主人の妻であるポティファルの妻によって、この一方的な計略によって彼は苦しめられます。いわゆるそれも人生を諦めたいというほどのその苦しみに遭います。しかしそのような状況の中でも彼はくじけないで、人生をまた諦めることしないで、その挫折から立ち上がり、またさらに成熟する人として整えられ、神の祝福の人となりました。その秘訣はどこにあったか、私たちはそれをよく見る必要があります。今日はそのことを2つの観点から考えていきたいと思います。一つはロードシップです。ロードシップ。もう一つはオーナーシップです。ロードシップっていうのは、すべてのことは神の御手の中にあるっていうことです。どんな状況の中でも神の御手の中にあるから、神の働き導きを待ち望む、そして完全に委ねて従うことができる、そういう信仰をロードシップと言います。オーナーシップというのは、つまりこの世の中のすべて、つまり自分自身も神様のものである、自分の人生も神様のものである。でだから委ねることができるし、お預けすることができます。そういう人は大きいことであっても小さいことであっても、つまり与えられているそういう状況環境の中で最善を尽くすことができます。ヨセフはこのロードシップ、またオーナーシップ、この2つを持っていました。まずロードシップのことを考えていきますと、彼は今非常に困難な状況に陥りますよね。それも自分が一生懸命使えていたこのポティファルの妻からです。彼女は肉に燃えていた人なんです。使命を失った人なんです。つまり彼女は使命がないんです。どういう目的で生きるべきかっていう使命がいないんです。だから肉に走るそういう人でした。彼女は経済的な心配はまずありません。ないですよね。非常に高いレベルの人ですから。子育ても一生懸命張り切ってしなくてもいいです。してくれる人がいるからです。彼女は本当にご主人を喜ばす存在だったかもしれません。だから彼女は体を磨くことが仕事であるかもしれないし、いわゆる人魚のような存在だったかもしれません。だから彼女は考えることは霊的なことを考えることではなくて、肉的なことを考えることが彼女の主な生き方だと思うんです。皆さん、お金がなくてやることがない人は辛いんですよね。お金がなくてやることがない人は辛いんです。しかしお金があってでやることがない人はもっとつらいことなんです。これ危ないんです。お金があってやることがない、使命がない人、つまり彼女の前には体格もよく、そして美男子であったこのヨセフがいました。 この使命のない彼女にとっては本当に良い相手です。そして彼女は毎日ヨセフに寄ってきて、しつこく彼女に求めます、彼に求めます。ヨセフにとっては厳しい試練の時です。だから本当に今日まず覚えないといけないことは、皆さん忙しい忙しいという文句言わないで、やることがあることに感謝すべきです。やることがなければ危ないんです。だから子育てすることが大変だ忙しい、それは文句じゃないんです。まず感謝しないといけないんです。仕事が忙しくて忙しくてどうしようもない、それも文句じゃないんです。それも感謝すべきことです。だから本当に一生懸命働いて頑張って生きていけないといけない、そういう状況であることをまず感謝しましょう。もう一つは、私は自分がそんなにね、ヨセフがどれほど美男であったか分かりませんけれども、自分を見てもそんな美男じゃないということ、これに感謝するんです。皆さんもそれほど美男じゃない、美人じゃない、ね、みんな美人と呼んであげたいんだけれども、美人じゃないということに感謝してください。だから心が美人であればそれでいいんです。心が美男であればそれでいいんです。誘惑されます。ポティファルの奥さんはおそらくそのエジプトのあの時代の高いレベルの人でしたから、非常に美人だったと思うんですね、いわゆる魅力のあるその女性だったと思うんです。普通の男であれば負けてしまいますね、負けてしまいます。また彼女の要求を聞いてあげれば、またたくさんの利益があるかもしれません。その代わり彼女の要求を拒絶すれば、断れば、どういう恨みを買われるか、それも恐ろしいことです。だけどヨセフにとってここで決め手になったことは何かというと、罪を犯してはいけないという、そういう信仰があったんですね。これは神の前で罪を犯してはいけないというこのロードシップの信仰があったんです。一番人間にとって破壊力のある罪は何かというと、この霊的なウイルスがあるんですね。ウイルス、霊的なウイルス、これはね、性的堕落なんです。これに一回かかると長い間苦労しますよ。性的ウイルスにかかると、これはダメージが非常に大きいんです。これに感染してしまったら自分が破壊されます。また自分の家族が破壊されるんです。これによって今社会が破壊されるんじゃないですか。それで全ての関係はこれによって崩れてしまいます。そういう例を皆さん周りで結構見ますよね。このウイルスに感染したら終わりなんですよ。怖いウイルスなんです。旧説を見てくださると、ヨセフは言うんですよね。しつこく求めてくるこのポティファルの妻に対して、あなた以外には何にも私に差し止めてはおられません、あなたがご主人の奥様だからです、どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができるんですか。つまりヨセフは自分の信仰の上に、そして自分の主人に対する絶相を守るんです。それだけじゃなくて神とのこの絶相を彼は守るんです。彼がそのようにできたのは神を恐れる信仰があったからです。心の奥底には神が生きておられ、自分が神に属していることを彼は信じていたのです。自分の肉の欲が自分を支配できないように、そういう神との深 い交わりが彼はあったのです。そして彼は罪に対して意志を持って、それも強い意志を持って決断をするわけです。どうして？この罪を犯したら、このウイルスにかかってしまったら、自分の人生は破壊されてしまうんだって、そういう認識があったからなんです。本当にこのことは大人になっても年を取ってもこれは常につきまだう本当に怖いものなんです。特に子供の時からこれを守らないといけないんですよね。子供の時から、どのようにして子供をこの悪いものから守ることができるか。で、今の時代はほぼ不可能ですよね。ほぼ不可能です。本当に子供が外にいて何をするかわからない時代です。親知らないところでドラッグをするか、あるいはインターネットでおかしいことをするか、あるいは友達と何をするか、よくわからないんです。この誘惑から逃げることはなかなか難しいんです。今日ヨセフの話から学べる唯一の道は何かというと、ロードシップの信仰を持たせることなんです。つまり、神の御前に自分は生きている、歩んでいる、すべてのことは神様が知っておられる。このウイルスにかかったら、あなたは一生苦しむよということ。だから、こういう危険にさらされるときは、信仰を持って意思的に決断していく、その信仰を教えることなんです。ヨセフは全能の神様を恐れました。そして神の御前で生きるということを認識していました。いわゆるロードシップの信仰を彼は持っていたんです。これができなければ人生損するということです。子供にはそのことを教えればいいんです。人生損するよ、今知らなくてそういうことをするかもしれないけれども損するよ。神様と共に歩むこと、つまり神様と共に歩むということは聖霊様によって生かされることですよね。そうするとそれが全部積み重ねて、それが自分の人生の益となるということ。サタンによって支配されば支配される分、自分の人生は損になるんだということ。ですから私たちは肉によって生きることではなくて霊によって生きることです。ローマ人への手紙8章13節にはこういう御言葉があるんです。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。大切な御言葉です。御霊によって生きること、子供の時からそのことを学ぶべきです。そのように生きることができれば霊の世界が開かれるんです。霊的な世界、そして自分を縛っている、自分も知らずに縛られていることから解き放されることはできるんです。ヨセフはとにかくこういう状況の中で牢屋に入れられるんですよね。